明けましておめでとうございます。鈴健です。桜侍の子系ひよどり坂46の谷谷さん、大橋さん、お疲れ様でございました。2022年1月5日水曜日、この時間は鈴健がお送りしていきます。いやー、ついに年が明けまして2022年でございます。さあ皆さん、いかがお過ごしでしょうか。これね、毎年これ一応確認しているんだけど、まだ年明けてないよーっていう人、一人でも手が上がったらすげー怖いんだけど無事新年ということでね、まあ年越しの時はね、さすがに、実家に帰ってまして、家でね、まあみんなでテレビを見てたわけなんですけど、ちなみに我が家はね、もう毎年毎年、ジャニーズカウントダウンですね。去年は無観客だったのかな、さすがにコロナ禍で。でも今年テレビ見る限りだと、あれ多分満員で入れてたのかな。もうめちゃくちゃぎっしり人入っててね。で、それぞれがペンライト持ってて、なかなかすごい光景でしたけど。まあ年末年始、まあ実家帰ってるし、一応まだダイエットをね、継続している身なんですけど、まあ年末年始帰った時ぐらいは、まあちょっと食べてもいいでしょうと思って、31日俺休みだったから、もう実家帰る前に結構めちゃくちゃハードに筋トレをまずしておいたのね。筋トレしておけば、まあある程度その後食べても太りにくくなるから、もうめちゃくちゃハードにやって、で逆にこの機会じゃないと食べれないと思って、スーパー寄って、もう最近全然食べてなかったあの、ポテチとか、あのなんか甘いお菓子類をもう買っといたの。もうこの機会じゃないと食えないと思って。で、それを持って、まあ実家に帰ったわけ。そしたらさ、まあありがたいんだけど、まああの実家の方でね、まあみんな帰ってくるからって言って、結構いろんなお菓子を用意しといてくれたみたいなのね。で、さらに妹もね、帰ってきてて、その妹がさ、まあ気を利かせてなんだけど、ケーキ買ってきてくれてて、で、まあそれぞれ一通り食べるわけ。で、うわ、めっちゃお腹いっぱいって状態で、自分のカバンをバッて見ると、ありったけ買ったお菓子が詰まってるわけね。本当だったらさ、うわ、久しぶりのポテチうめえとか、うわ、クッキーこんだけうめえんだって思いながらね、食べようと思ってたのに、うわ、腹いっぱいでこれ食わなきゃいけないのかっていう状態？もう思ってたのと全然違うわけ。でも結局お腹いっぱいの状態で、まあなんとかね、もうポテチを消費するみたいな、もうそんな状態でしたね。まあそんな年末だったんですけど、それとは別でね、ちょっとこれ気になるニュースがまた入ってきまして、また野球関連の話なんだけど、今年から、中日の2軍監督になる片岡篤さんっていう方がいるんですけど、で、その人は現役を引退して、しばらく阪神でコーチやってたのかな？やった後、その後はね、解説業とか評論家の活動をしてたんだけど、その片岡さんがね、3年前ぐらいかな、YouTube チャンネルを始めたんですよ。で、今でこそ野球 OB の人の YouTube チャンネルってめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、いろんな人がやってるんだけど、多分ね、その OB の人 YouTube チャンネルを始めたのは、俺の記憶が正しければ、高木豊さん、里崎さん、片岡さんあたりが、まあ、最初というか草分け的な存在なのね。で、まあチャンネル登録者も結構多いんだけど、まあその片岡さんが今年から中日の監督になると、2軍の監督になるとなった時に、この YouTube チャンネルどうするのっていう話になったのね。まあ普通に考えたら監督とかコーチになったらもうそういった活動はできないから、片岡チャンネル終わっちゃうんじゃないかっていう風になったんだけど、これ本人から発表があって、ちゃんと中日の球団側と相談した結果、監督をやりながら YouTube チャンネル続けるっていうことになったのね。これ野球界では多分初めてのことなんだよね。まあ球団の首脳陣というか、もう指導する立場の現役の人が YouTube チャンネルをやるっていうのはこれ初だよね。今まで監督やってた人が YouTube で、あの時こんな苦労があったんだとか、まあ言うならばアフタートークをね、上げてることはあったんだけど、現役の監督が YouTube をやるっていうのはこれ初めてのことだから、これはちょっと楽しみだよね。まあ、新庄剛志、ビッグボスですよ。のね、存在とか、まあ、こういうふうに現役の監督が YouTube チャンネル続けるとか、結構ね、今年のプロ野球は、野球史上初のことが結構起こりそうなので、これ結構注目ですね。 さあ、このままの勢いだともっと喋っちゃいそうなので、では新年一発目始めていきましょう。鈴研のミッドナイト番外地。改めましてこんばんは、鈴研です。この時間は鈴研のミッドナイト番外地をお送りしていきます。さあ、新年一発目の放送ということで、早速なんですけどね、今回はお便りの、ね、募集をしちゃおうかなというふうに思っております。まあ、毎年ね、恒例っちゃ恒例なんですけど、今回の、メールテーマは2022年あなたの目標を教えてください。これ多分ね、去年も同じ内容、2021年の目標っていうことでね、募集したんだけど、皆さんのね、こんな目標立てましたっていうのをね、ぜひぜひ送ってください。メールまたツイッターのコメントなどでね、募集しますので、皆さんぜひぜひ送ってください。俺の目標なんだろうね。まあ一番はね、職場で割と今の店舗長くなってきたから、老害にならないってことだね。長いとね、どうしてもおつぼねみたいな感じになりがちだから、ね、もうそうならないようにするっていうのはね、まあ大事かなと。職場の雰囲気をね、保つためにはいいことかなと思っておりますね。あとはね、まあなんだろうな、俺結構さ、占いって大好きで、もうこの時期さ、もう本屋行っては占い本をひたすら立ち読みしてるんだけど、でいろんな本読んでるとね、今年の俺の運勢は割と重要っていうか、なんか今後の人生の在り方を決めるような年みたいな、まあ、仕事だったりとかもいろんなことに対して、この先まあ3年4年5年をまあ決定づけるような年だから、まあ、いろんなことにチャレンジしたりとか、自分の方向性を見定める時期ですみたいな、そんな1年らしいので、まあそういったところしっかり考えながらね、まあ1年過ごしたいなというふうに思っております。まあ、皆さんもぜひなんか占いの結果とかね、あればぜひぜひお願いいたします。ツイッターでつぶやくときはハッシュタグミッドナイト番外地をつけてツイートよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。今週のミッドナイト番外地、各自で1曲、関ジャニ∞、キングオブ男。実験のミッドナイト番外地、
説明しよう。タヌキンビーバーは茶山さんに亀甲縛りをされることでタヌキッコーマンに変身するのである。
これがいいのかしら。
あれ、そんな早く脱がして、なになになになに。
昨日遅くまで資料作ってたからね、仕方ないよ。
すごいやばい。あ、これ亀甲縛り、
ニューノーマル退屈日記、聞きなさい。
月刊〇〇レポート。この番組はライドウとミカの2人が体験したことのないものを体験してレポートする番組です。過去にはどんなものを取り上げてきましたか。
これまでにはウマ娘を取り上げたりしました。毎月ゾロ目の日に配信中、月刊〇〇レポート。
ミッドナイト番外地。さあ、鈴研のミッドナイト番外地をお送りしております。いやー、まあね、2022年一発目のトークっていうことで、まあ何について話そうかなーって考えた結果、去年の年末の話をします。新年一発目のトークなんだけどね、去年の最後の、話をしようかと思うんだけど、12月のね30日に、これ結構ツイッターで俺自身が騒いだんだけど、桑田佳祐さんのライブに行ってきたんですよ。まあ知ってる人もいるとは思うんだけど、もう俺の中の、なんていうの、もう原点というか、もう血と言ってもいいぐらいなんだけど、原点は桑田さんなのね、俺は。もうそれぐらい、もうなんか好きとかファンとかそういうレベル超えてるぐらい、もう俺の一部なのね。っていうのも、もともと親がね、桑田さん好きで、桑田さんというかサザンが好きで、で、その影響でまあ俺もよく聞いてて、で、そこから好きになって、もうね、中学生ぐらいの時に、初めて iPad、iPad じゃない、iPod か、 を買って、まあ、家にあるサザンとか桑田さんの CD をさ、当時はサブスクとかないから、iTunes に入れて、で、そっから iPod に転送するみたいなのをやって、もう、通学中とかもずっと聞いてたのね。だから、未だに昔の iPod とか見て、履歴というか、なんか、再生回数上位とか見ると、ほぼサザンサザン、桑田佳祐、サザンサザンみたいな、もうそんな感じなのね。もうそんな大ファンの桑田さんのライブに、まあ行くことになって、まあ一応ね、大学生の時にサザンのライブに一回当たったことはあるの、俺。ただ、名古屋ドームで、もうステージから一番遠い席の一番上みたいな、なんかもう、遠すぎてさ、本当に桑田さんいるのかどうかわかんないレベルなの。もしかしたら桑田さんのお面をかぶった足もだったかもしれないし。もうそれぐらいもう点でしか見えないぐらいの距離だったんだけど、まあ一応サザンは行ったことあるのね。で、今回桑田さんのソロの方のライブ。で、会場がね、横浜アリーナだったのね。で、俺と、母さんと、あと高校生の妹の3人で行ったのね。いや、正直妹、興味ないでしょって思ってたら、いや、全然行くよ、みたいな感じで、なんかついてくるっていうから、まあ3人で行ったんだけど、そしたらさ、会場ついて席確認したら、めちゃくちゃいい席で、まあ横浜アリーナってまあ上から見ると楕円みたいな形してて、まあ端っこにステージがあって、なんていうかな、まあいわゆる体育館の体育するところみたいな、まあ普通だったらアリーナ席って言うんだろうけど、もうほんと競技をするところに席がブワーってあって、それがセンター席って言うんだけど、もうステージの正面のところにバーって席がある席と、俺たちアリーナ席だったんだけど、横浜アリーナってさ、まあ競技するところを取り囲むようにスタンド席があるんだけど、そのスタンド席の一番前から少し増設して競技するところの方までなんか席作れるんだよね。そんななんか特殊な構造してるんだけど、そのアリーナ席の一番前だったのね。で、しかもステージから一番近いブロックの一番前のアリーナ席、もう肉眼で、まあ、桑田さんとかの表情までバッチリ見えるぐらいの席だったので、うわめっちゃいい席だねみたいな、双眼鏡とかいらないじゃんみたいな、それぐらいめちゃくちゃいい席だったのね。でも俺の中ではさ、うわめっちゃ近い、あの時サザンのライブの時は超遠かったけどこんな近くで見れるんだ、で初の桑田さんソロのライブ、もう俺の原点ともいえる桑田さんのライブこんな近くで見れるのかと思ってめちゃくちゃテンション上がってたので、いざライブが始まってさ、まずなんていうの、サポートメンバーの人たちがバーって出てくるわけで、もう俺はとにかく桑田さんのことずっとね聞いてたし、ライブの DVD とかもめちゃくちゃ見てるから、もうサポートメンバーの人たちも全員わかるのよ、あの人だあの人だとか。でもちろんその人たちを生で見るのも初めてなわけ。そうするとさ、まだ桑田さん来てないんだよ、桑田さん来てないのに俺もう泣きそうになっちゃってまだ本人いないのにね、もうその時点でちょっと感極まっちゃって、で実際桑田さんがこうバーって出てくるとやっぱりわーってなるし、もうなんていうの、もう無意識にさもう手振っちゃってるわけ。もうで、なんなら本当に桑田さんと目が合うぐらいの距離だから、うわーめっちゃいい席と思って、でまた泣きそうになってでもまだ泣きそうなレベル、まだなんとかこらえられるレベルで、桑田さんがステージの真ん中立って、でワンツーってカウントが入って一曲目がバーンって始まるわけね。で曲が始まった瞬間に泣きそうからあ泣くになるわけまだ一曲目のイントロなのに、もうわー桑田さんの初めてのライブだ、うわー本当に桑田さんいる、うわー生歌だライブ始まった、で1曲目とね2曲目が割と俺が好きな曲だったの。好きな曲がもう1曲目2曲目ってもう連チャンできて、もう最初は泣きそうで、次からあやばい泣くから、もう最後泣いていいになるわけもうそれぐらい感動しちゃって。ただね、ここでね、俺の変なところなんだけど、俺のすぐ隣に高校生の妹がいるわけ。で、ここで、なんかこう、兄貴としてのプライドというか、ここでいきなり開始2曲目でガン泣きしている兄貴の姿はなんか見られたくないって思ったのね。なんか変なプライドがあって、 で、なんとか、なんとかこらえろ、俺、でも泣いていい、みたいな。でもね、一応、アリーナ席って、ステージに対して横向きだから、なんていうのかな、まっすぐステージを見てるんじゃなくて、ちょっと半身になって、ステージを見てる感じだから、一応、俺の横、まあ、後ろにいる妹からは、俺の顔は一応見えないんだけど、ここはなんとかもう、泣いてる兄貴の姿は見られたくなくて。まあ、こらえて。まあ、多分泣いてたんだろうけど、あの時もね。で、ライブが進むにつれて、まあ、いろんな曲やるわけ。バラードだったりとか、盛り上がる曲とかさ。いろんな曲がある中で、最初はみんな座って見てるのね。で、俺、コロナ禍になってから、アーティストのライブ行くの初めてだったから、最初始まった時に、あ、みんな立たないんだ、みたいな。あ、やっぱコロナ禍だから、声も出せないし、あ、座ってみるんだなーって思ってたら、まあ、盛り上がる曲が始まった時に、まずセンター席の人たちが、こう、ちょっと立ち始めたのよ。で、なんか、周りもさ、あれこれ立っていいの？座ってた方がいいの？みたいな、なんかそんな空気なの。で、俺も、あ、立っていいのかな？どうなのかなーって、もうね、0.1 秒くらいかな。悩んで、もう気がついたら、バッて立ってたね。で、俺の周りの中では多分俺が一番最初に立ったのかな。で、その後こう、ババババババってみんな立ち始めて。普通の俺だったら、あー、やべ、恥、俺だけ立っちゃった、みたいな感じになるんだけど、もう感覚が麻痺してるから、まあそれにみんな立ち始めたから、まあいいやと思って。で、まあそっからまあね、またバラードやったりとか盛り上がる曲とかあるから、そのたんびに周りとさ、この曲は座る、立つみたいな絶妙な駆け引きみたいなのがあって。で、やっぱり好きな曲とかが流れるとちょっとやっぱ泣きそうになったりとかさ。で、その度に兄貴としてのプライドとして妹に泣いてる姿は見られたくないと。でも、あっという間にライブ的には3時間ぐらいやってたんだけど、もう本当にあっという間に終わってさ。で、帰省退場があるから、まあ、しばらく離れられないから、席に座ったまま、まあ、妹とか母さんとかと喋ってたんだけど、で、俺が妹にさ、いやー、やっぱ桑田さんいいね。もう俺泣きそうになっちゃったわって言ったらさ、妹が冷静にさ、え？兄ちゃんもう開始1曲目で泣いてたじゃん。で、しかも自分が率先して立って、あんなに大きく振り付け一緒にやって、で、途中また泣いて、誰よりもライブ楽しんでなかった？って冷静に指摘されたのね。もう全部バレてたね。
続けんのミッドナイト万が一。
クローゼットの中からこんばんは。北海道夕張からゆいまるがお届けします。見たこと、聞いたこと、感じたことをお話ししています。今宵ひとときをあなたと、夜のゆいろく、聞いてください。
ブログで中華水曜日、ブログで中華水曜日、孤独が楽しすぎる女がお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。
ちなみに水曜日には配信しません。それではさようなら、よろしくね。
ブログで中華水曜日、
ブログで中華水曜日、
ブログで中華水曜日。
Spotify、Apple Podcast をはじめ14アプリケーションで放送中、鈴研のミッドナイト万が一。
はい、引き続きミッドナイト万が一をお送りしていきます。ちょっと後半真面目な話をまあしようかなと思うんだけど、まあもうそんな大感動の桑田さんの、まあ、ライブ行ってきてさ、まあ改めてね思ったんだけど、本当に桑田さんの曲、まあ桑田さんのことが本当に俺の中の、まあ、原点なのかなーって思ったのがさ、まあライブやってて、すごいこう懐かしい曲、昔の曲をやることもあるわけ。で、まあ俺自身も中学生の時とかそれ聞いて、ここ最近ちょっと、ここ最近っていうかもう5年以上聞いてなかったような桑田さんの曲とかもあるわけ。で、その曲がさ、こう、 あーって流れた瞬間に、もうほんとイントロぐらいなんだけど、もうそれを聞いてた時の、なんていうのかな、当時の感情とか、風景とか、そういったものが一気にブワーってフラッシュバックしてきたりとか、あとね、こう、一番、あ、やっぱ俺の原点桑田さんだなーって思ったのが、なんて言えばいいのかな、桑田さんってね、もちろんこう、真面目なところもあるし、ビシッと決めるところもあるんだけど、やっぱりね、ちょこちょこおふざけを忘れないというか、すげえ真面目な話して最後になんかちょっとボケてズコーみたいなことやったりとか、それがなんか、なんていうの、単純に変なことをしてるとかじゃなくて、なんていうの、中学生の休み時間の悪ふざけ的なやつじゃなくて、まあ、ちゃんと考えてやってるんだろうなっていうおふざけがちょこちょこ入って、でも真面目なとこは真面目にやってっていうところがまあ結構あるんだけど、割とね、俺自身の性格もそういうところがあって、まあ、照れ隠しって言っちゃ照れ隠しなのかもしれないけど、まあ、基本僕、俺も、なんていうかな、最終的には笑いに結びつけたいとか、なんかそういったところがあって、まあ、桑田さん自身もなんか病気したりとかするんだけど、最終的には笑い話に持ってくんだけど、あの人ね。なんかそういったところも実は俺、そういった桑田さんを見てるのが原点なのかなとは思ったかな。まあ、もちろん芸人さんが好きでお笑いが大好きだから、なんかわーきゃーかっこいいよりは面白いとか笑うリアクションがあった方が安心するっていうのもあるんだけど、なんかこう暗い話とかね、なんか辛いことがあっても最終的には笑い話に持っていきたいなーっていう思考というか気持ちが結構あるから、なんかそういったところも、まあ、MC とかね、そういったところ見てて、ああ、やっぱりこの人が俺は原点だなーっていうふうに思ったね。なんかそういった感動もあったな。もちろん曲聴いて感動もあるんだけど、なんかそういうのも含めて、うわーめっちゃこのライブ来てよかったわーって思って、まあ家に帰るわけなんだけど、まあそのライブがね、親の運転で車で行ってたの。電車だとさすがに遠いから、千葉から新横浜かな。遠いから夜も遅くなるし帰りはね。で、車で帰ってたの。で、車の中でもさ、いやーいいライブだったねーってこうみんなでさ、母さんには母さんのやっぱり思い出があるから、まあそういった話をしながら帰ってて、で、その話もまあ一通り終わってね。で、今ってカーナビでテレビが見れるじゃない。で、テレビパッてつけたらさ、12月の30日だったから、アメトークの総集編やってるわけね。あの、年末特番、5時間ぐらいやるやつ。あれがやっててさ、運動神経悪い芸人かな？やっててさ、ザ・マミーの酒井がさ、水泳でこう、ブワーって出てきた、あの映像を見て、みんなでゲラゲラ笑ってさ、その瞬間、感傷的な気持ち全部吹っ飛んだよね。いやー、酒井さん、面白すぎだって、全部持ってかれたよ。続けんの、ミッドナイト番外地。
これくらいの、お弁当の蓋に、おったよりおったよりちょいと詰めて、ハッシュタグにおべふたつけて、もちさん、
もちもち、
ライドさん、
はいはい、
ゆかさん、
呼んだ
八部九夫さん、
踊りしましょう。
ネタの滑ったくまさん、
滑ってないわ。
声の通ったグリーン、
さんな。
ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。ゆるっと聞いてね。
さ、今日は何しよっかな。お、ガーデンアップされてる。
なのはエノスイクラゲの日でございます。
どうですかね、飲まれたりします？
ネイルをする人も増えることから7月
中していきましょう。豆知識を用意させていただきます。
トピックがお父さんの日、見ていきましょう。毎日働いて、
火曜ってお父さんの日なんだ。電話してみようかな。
ウィークリーガーデンは毎週日曜日午前10時各種音声サービスからオンエア。旬な情報、耳に届く四季とりどりをカルチャーシェア。公式ツイッターおさこの部屋もチェック。
日曜日の朝のホリデーレター、ウィークリーガーデン。
鈴研のミッドナイト番外地。
お送りしてきました鈴研のミッドナイト番外地、そろそろお別れの時間です。いやもう新年一発目なのにね、年末の話ばっかりしちゃいましたけど、まあ本当にね桑田さんのライブめちゃくちゃ良かったんでね、で桑田さん自身も来年もライブやりたいですと。で次やるときは、まあ、今回はねコロナ禍でずっとみんなはマスクをして、で声出しができなかったんだけど、マスク外してみんなで盛り上がるライブ作りたいって言ってたのでね、いやまた当てたいね。ただ桑田さんのファンはとにかく、まあなんていうの、ライバルというかさ、だって俺の年齢よりもファン歴長い人たちがいっぱいいるわけ。もうファン歴30年35年とかって人たちがいるから、その人たちとなんていうの、そのチケット争奪戦をしなきゃいけないわけだからね。単純に考えてファンクラブ入ってる方が当たりやすいじゃん。だってさ、いやーでももう一回行きたいなっていう風に思っちゃったね。まあそれぐらいね感動した年末を過ごしたんで、まあそれをパワーに変えてね今年はね、自分の道をね決めていきたいなという風に思っております。さてこの番組、皆様からのメールをお待ちしております。各コーナーへの投稿はもちろん、番組の感想、普通歌などもお待ちしております。メールはすべて僕のツイッターの固定プロフィールにリンクが貼ってありますので、そちらから送ってください。僕のツイッターの ID、鈴研アンダーバー AM、SUZUKEN アンダーバー AM でございます。また、ツイッターにて、ハッシュタグミッドナイト番外地をつけてツイートしていただきますと、こちらお便りとして読ませていただきますし、活動のモチベーションになりますので、合わせてぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、というわけで、2022年も相変わらずこんな感じの番組続けていきますので、皆さんぜひお付き合いいただけると嬉しいです。さあでは新年一発目やりますよ。よう楽しむ住人よ、番外地でまた会おう。お相手は鈴研でした。